第9夜。世の中がなんとなくざわつき始めた。今にも戦が起こりそうに見える。焼け出された裸馬が夜昼となく屋敷の周りを暴れ回ると、それを夜昼となく足軽どもがひしめきながら追いかけているような心持ちがする。それでいて家のうちはしんとして静かである。家には若い母と三つになる子供がいる。父はどこかへ行った。父がどこかへ行ったのは、月の出ていない夜中であった。床の上でわらじを履いて、黒い頭巾をかぶって、勝手口から出て行った。その時、母の持っていたぼんぼりの火が、暗い闇に細長くさして、生垣の手前にある古いヒノキを照らした。父はそれきり帰ってこなかった。母は毎日三つになる子供に、
お父様は？
と聞いている。子供は何とも言わなかった。しばらくしてから、
あっち、
と答えるようになった。母が、
いつお帰り？
と聞いても、やはり、
あっち、
と答えて笑っていた。その時は母も笑った。そうして、
今にお帰り、
という言葉を何遍となく繰り返して教えた。けれども子供は、
今に、
だけを覚えたのみである。時々は、
お父様はどこ？
と聞かれて、
今に、
と答えることもあった。夜になってあたりが静まると、母は帯を締め直して、サメ座屋の担当を帯の間へ刺して、子供を細帯で背中へ背負って、そっとくぐりから出ていく。母はいつでも草履を履いていた。子供はこの草履の音を聞きながら、母の背中で寝てしまうこともあった。土塀の続いている屋敷町を西へ下って、だらだら坂を降り尽くすと、大きなイチョウがある。このイチョウを目印に右に切れると、一丁ばかり奥に石の鳥居がある。片側は田んぼで、片側は熊笹ばかりの中を鳥居まで来て、それをくぐり抜けると、暗い杉の木立になる。それから20軒ばかり、敷石伝いに突き当たると、古い拝殿の階段の下に出る。ネズミ色に洗い出された賽銭箱の上に、大きな鈴の紐がぶら下がって、昼間見ると、その鈴のそばに、八幡宮という額がかかっている。八の字が、鳩が二羽、向かい合ったような書体にできているのが面白い。その他にも、いろいろの額がある。大抵は、家中のものの、射抜いた金的を、射抜いたものの名前に添えたものが多い。たまには、太立ちを収めたのもある。鳥居をくぐると、次の梢で、いつでもフクロウが鳴いている。そうして、冷や飯草履の音がピチャピチャする。それが拝殿の前でやむと、母はまず、鈴を鳴らしておいて、すぐにしゃがんで柏手を打つ。大抵はこの時、フクロウが急に鳴かなくなる。それから母は、一心不乱に夫の無事を祈る。母の考えでは、夫が侍であるから、弓矢の神の八幡へ、こうやって、是非ない願をかけたら、よもや聞かれぬ道理はなかろうと、一途に思い詰めている。子供は よくこの鈴の音で目を覚まして、あたりを見ると真っ暗だものだから、急に背中で泣き出すことがある。その時母は口の中で何か祈りながら、背を振ってあやそうとする。するとうまく泣き止むこともある。また、ますます激しく泣き立てることもある。いずれにしても、母は容易に立たない。一通り、夫の身を祈ってしまうと、今度は細帯を解いて、背中の甲をずり下ろすように、背中から前へ回して、両手に抱きながら、拝殿を登っていって、
良い子だから、少しの間、待っておいでよ。
と、きっと自分の方を子供の方へすりつける。そうして、細帯を長くして、子供を縛っておいて、その片端を拝殿の欄干にくくりつける。それから、だんだん降りてきて、20軒の敷石を行ったり来たりお百度を踏む。拝殿にくくりつけられた子は、暗闇の中で、細帯の丈の許す限り、公園の上を這い回っている。そういう時は、母にとって、甚だ楽な夜である。けれども、縛った子にひいひい泣かれると、母は気が気でない。お百度の足が非常に速くなる。大変息が切れる。仕方のない時は、中途で、拝殿へ上がってきて、いろいろすかしておいて、またお百度を踏み直すこともある。こういうふうに、幾晩となく母が気をもんで、夜の目も寝ずに心配していた父は、とうの昔に、老子のために殺されていたのである。こんな悲しい話を、夢の中で母から聞いた。